久しぶりにスタイフの通常放送を話そうと思います。なんかね、メンバーシップやってしまって使い分けができないのとうまくできなくて、メンバーシップはねちょっと先月で一旦終了して、半年ぶりぐらいじゃないですかね、通常放送やるので、西野さんの映画がうまくいってないみたいですね。なんかね、僕がね、ファミリー向けのアニメみたいなのはちょっとね、全くわからないし興味のない分野だから、傍観してるんだけど、でもやっぱりね、西野さん音声配信界隈の大スターだからちょっと目に入ってしまって、ねえ、なんでうまくいってないのかなってやっぱりね考えるし、やっぱね、自分ごととうまくいってないことが自分ごととしてねちょっと考えてしまう部分があるんだけど、これどうかな、ですね、なんか信者ビジネスとかファンビジとかそういうものがやっぱりね、うまくいかなくなってきてるんじゃないかなっていうことはすごい感じるんですよね。だからアニメ、例えばアニメでね、ドラえもん見るとかなんとか刃を見るとかだったら、ドラえもん見に行くで、ドラえもん子供好きだったらじゃあ行こうみたいな、そういう感じで映画館に行くと思うんだけど、だけど西野さんの映画になると、やっぱね、西野さんが浮かんできて、それで記事にも信者がなんだとかって出てきちゃう、オールドメディアの嫌がらせ記事みたいなので、信者がなんだとか、そういうね、単語が出てきてしまってるから、やっぱりね、結界が張られちゃってますよね。普通の人が近づきづらい結界が張られてしまっていて、で、内輪で、実力者だから、内輪でやればいいんだけど、ちょっとやってることの規模がドラえもんとかと同じような規模なんでしょう。そうなってくると、日本のね、歴史的な世界的に受けてるアニメと同じ立場でこう戦いとか挑戦をされてるから、やっぱ信者みたいな、信者がなんだみたいな、結界を張ってしまって一般の人が入りづらくなると、やっぱ難しいんじゃないかなとはね、思うよね。それで、でそういう結果なんだってことなんですよね。だから これがだからファンビジみたいなことがやっぱりいつ頃からですか、コロナだいぶ前からか、2015年ぐらいから、ファンビジみたいなことが新しいモデルですよみたいなことで、それはね正しかっただと思うんですよね。で、オールドメディアがどんどんダメになってきて、なんだけど、ファンビジみたいなことが成熟してしまって、もうね、いろんな価値観が細かく分かれすぎて、SNS 見たら、ひたすら誰かが誰かをね、攻撃してるみたいなものが、もう今年入ってからピークですよね。で、ちょっともううんざりだなと思って、誰かが誰かを攻撃するみたいなものは、俺はね結構慣れてる方だと思ってたんだけど、あとどっちかって言えば面白がれる部類だったと思うんだけど、うわーもううんざりだなみたいなところまで今年に入って SNS が来ちゃって、もうちょっとね、メンタルがね、ちょっとメンタルがちょっと自分もね、おかしくなるまで言わないけど、ちょっとダメージ受けるぐらいちょっと荒れ狂ってるのと、で、その前はそういう感じを、そういうね、ネガティブな感じでもううんざりだと思ったのが、その前、左翼ですよね。で、ずっと左翼は、安倍政権がなんだとかを、まあ、ひたすら悪口攻撃していて、で、結局、もうやりすぎだろうってことが、ちょっとやっぱり、こう、時代が変わったことで、今年、この一年でね、反転してしまって、もう今、もう散々攻撃してきた人が、今度逆にやられるみたいなことになっていて、だからそのなんかあれ、ちょっとね、社会が荒れてる一環に、この西野さんがちょっと場が時期が悪かったのかなとかも思うし、あと やっぱね、俗人的なことがやっぱり、ちょっと俺どういう内容か分かんないけど、本当だったら主人公とか作品が好きだから行くっていうものだと思うんだけど、その前にやっぱり西野さんっていう、インフルエンサーが、もう俗人的にいて、で その人たち、その西野さんを信奉してる信者が音声配信とかをでコツコツ信者が増えてみたいな感じで、さすがに、そこはちょっとね、ちょっと自分とは関係ないなと思うのが、やっぱり作品の映画館に行くっていうのに直結してしまって、ファンビジみたいなことが盛り上がってる時は良かったんだけど、マイナスに向いてしまってるんじゃないかなみたいな印象はあるよね。マクロで見るとあって、でそれにまたボイシーはもうね、に西野さん様々で、ね、シャワーを上げて応援するっていうのはいいと思いますよ。そうやって応援しなきゃいけない立場だと思うのでいいと思うんだけど、なんか下々のパーソナリティが、それに群がって、素晴らしいって言ってるか分かんない、何言ってるか分かんないけど、プペルがなんだとかプペラーがなんだとかって下々のボイシーのパーソナリティが話してるのは、うわー、それちょっとね、うまくいってないところにそうやって、信者ぶるのは、いや信者ぶるというか、信者で勘違いされるような発言するのちょっとやめた方がいいのにって思って、まあ見てるんですよね。で、だからそうやって、ボイシーのパーソナリティみたいな下々のどうでもいい人がなんかプペルとか言ってたら、いや信者扱いされてしまって映画がうまくいってないわけだから、ちょっとそのあんまり信者の人とあんまり関わりたくないよねって多分思われるよねみたいなね、なんかマイナスに触れちゃってるように、今までうまく言ってたファンビジの、ものが、ファンビジの構成論理が何かをピークにして逆に向いてしまって、こうやって映画がうまくいってないというね、数字に現れた上に、真っ先にオールドメディアが足の引っ張りをやってきてですねでネガティブなことになってますね。なので西野さんのことは何も本当に1ミリもわからないんだけれども、音声配信で話しているような、その信者と言われる人が、どういうことをね、どういうことを思って西野さんのこと好きなのかちょっとわからないんだけど、普通のね、お笑い芸人の頃で見てた実力あるね、お笑い芸人の方だぐらいしかね、知識がないんだけど、やっぱりどうなんだろうね。で映画のこととかね、こういうね、大きな映画の挑戦みたいなこともどういう仕組みでやってるのかっていうのがやっぱりちょっとねわからないんだけど、うまくいってないとなったらやっぱね、規模がでかすぎるっていうのが普通にあるんだろうなと思うんですよね。だから信者ビジネスみたいなことをやるんだったら、例えば制作費半分で、規模が半分とかね、あと規模が半分にしたら、継続できるのかといえば、ちょっとどういうふうに制作費かかるのかわからないけど、そこがねやっぱりちょうどいいところで、規模を小さくすれば プペル3も4もずっとね、作品が実力あるクリエイターだし、ファンがついてるしみたいなことで継続できると思う、規模小さくすればできると思うんだけど、それがねやっぱりでかくなりすぎて、でそのでかいところの結構ね、決定的な一つが、一般人寄せ付けない結界にあるんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。なので これは、で我々はですね、西野さんがやられてることよりももう はるかに小さい規模なんだけれども、ここから学び取れるのは、何度も話していることですが、コミュニティみたいなものがやっぱ、難しいちょっとね、時代に突入したなと思いますよね。なのでコミュニティに入ってコミュニティの中では素晴らしいと思っていたことが、一歩外に出たら、全く違う風に思われるってことだから、それが いろんなコミュニティができて、どんどんどんどん小さくなって、小さくなって、人々がね、共有する同じような価値観みたいなものがなくなって、なかなかね、大きなビジネスするのは難しいと思うし、このプペルが、やっぱりこの荒れた社会に、そんなんじゃ今の社会へのメッセージってことで、やっぱ人に寄り添うことみたいな内容なんですよね。そうなってくると、その映画のメッセージと まるで逆の現象が起こってしまって、やっぱりこう信者だって揶揄されたり、あまりにも俗人的なことで、うまくいってる時は、実力がどんどん、実力の何倍も何倍もこう結果が出るんだけど、そうすると今度逆回転した時に、今みたいなことになってしまうとか、あと、裏側をね、見せてる感じで、ちょっと一個二個しか見てないんだけど、こうやって、俗人的で中心的なカリスマな人物がいて、その下々が、やっぱね、怒られたり苦労したりとか、みたいな、裏側みたいなものは、あと、ものすごい命かけてますみたいな、裏側みたいなものは、ちょっとあんまり受ける感じ、今は受ける感じしないよね。しないし、そうやって、あと、信者になってしまう人、ちょっとわからないけど、信者になってしまう人みたいなものの、なんていうか、レベル感が、格差社会のね、下の方の人が多いような印象があるから、そういうのもね、なんかね、やっぱりお金持ちの人とか、うまくいってる人たちから、やっぱり、結界張って逃しちゃってるみたいな部分もすごいある気がするし、まあまあね、なんか全部がうまくいってないように見えますねっていう、雑談してみました。プペルね、行こうかなと思います。前作も全く興味なかった。見てないんですけど、池袋でもやってるみたいなので、行ってみようと思います。中村でした。